野田真世、
前田美玲のラジオナイトモスキート。
こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると放送が止まらない私たち2人が放送してます。
はい、今日は前田さん、
う
ん、
どうしました？
まさかのラジオナイトモスキートにゲスト様がね、
道理で様子がおかしいわけですね。
野田の様子はもう、
うん、どうしました今日
前田さん、あの紹介お願いします。
わかりました。忍たま乱太郎や、リアル脱出ゲームなどでおなじみの声優の小田敏光さんです。
あ、どうも小田です。
すいません、入りにくくて。
はい、お邪魔します。
よ
っよとか言ってい
や、よとか言ってますけど、めっちゃ緊張してる、
ね。そうでしょうね。
はい、はい、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、それでは皆さんお願いします。
わかりました。それではラジオナイトモスキート
スタート。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
改めまして小田敏光です。
小田敏光さんをお迎えしてのモスキートーク、
やった、ありがとうございます。
モスキートークとは、うん、思わず騒ぎたくなるような話題、メール、うん、コーナーなどでトークすることです。
はい、いえいえ。ということでですね、はい、今日は小田さんが、ゲストに来てくださったので、
くださった
くださいましたので、
かわいいじゃないですか。
ちょっと待ってください。
よかったね野田さん、
これ妄想じゃないよね。
ね、台本通りですか。
はい、じゃあ小田さんが思わずモスキートークしたくなっちゃうような何か話題とかってありますか？
あ、まあ、つまりこの思わず自分が騒ぎたくなるようなっていうのは、もうワクワクするような、
ワクワクするような
興味のあることですよね。うん、
はい、
まあ、いっぱい確かにあるんです。でもまあ僕も結構ツイッターやブログ、あとはまあね、少しラジオとかでもいろいろと触れさせていただいてるんですけども、
はいはい、
昔からやっぱりゲーム好きなんですね。特にその任天堂のゲームがすごく好きでですね、
うん、最高のプレイ時間何時間ぐらいなんですか？
あ、そういうことで言うと、うん、そんなに長くないです。夜通しぐらいとかで、う
ん、
え、そんなこともない
夜通しで午前中ちょっと寝て、また昼からっていう、なんか2泊3日という感じのルーティンなんです。
ゲームの向き合い方がガチ
みたいな。そうですね、その時一瞬のゲームで舌鼓を打つみたいな。
舌鼓、
なんかそういうようなことがすごい贅沢だなみたいに思えたりとか。
そうですね、
あの野田も前田もあまりゲームしないんですけど、
え、
いや人生の中でやってきてないです。
何をやってきたんですか？
すいません。
え、でも言っても、
はい、
小学校か中学に上がる前までぐらいは多分やってたんですよね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、女の子はどっちかといったらゲームよりも、
うん、
なんかこうそれこそファッション、
ファッションだ
ったり、恋愛漫画、少女漫画とか、うん、そっちに、
うん、ああ、でもまあまあ確かにそれはそうですよね、
うん、
そっか、ゲーム卒業しちゃうんですね。
しちゃうんですよね、うん、まあ、もちろん女の子でもゲーム大好きな方いると思うんですけど、
最近増えましたよね。
増えましたよね、
うん、確かに僕らの世代とかは子供の頃やっぱ女の子でガツガツゲームやってるって確かにあんまりなかったような気がしますけどね、
うん、
今はね、うん、結構いらっしゃいますよね、
うんうんうん、ゲームやってる時が嬉しいんですか、それともクリアした時が嬉しいんですか？
え、全部全部ですけど。
あ、なるほど。
焼肉か寿司かって話だよ、多分。
愚問でしたね。
例えばですね、はい、子供の頃なんかで言いますとですね、はい、まあ、ちょっと今この話が共感皆さん果たしてどれだけあるのかわからないんですけれども、うん、ゲームします、
はい、
でも寝る時間になってしまいました、
うんうんうん、
まあ寝なきゃいけないですよね、
はい、
でお布団の中にまあ入るわけじゃないですか、
はい、
まあ、ちっちゃいこう卓上ライトをつけながら、うんうんうん、寝る前にそのゲームの説明書を読んで寝るみたいなやつがむちゃくちゃ楽しいとか
もう離れたくないゲームかな
とか、そうやって攻略しようとかそういうことを考えて読むってことですか？
昔はですね、はいはいはい、説明書の中にこう挿絵が入ってたりとか、
ありましたよね、格ゲーとかでもなんか、
あ、そうなんです、
ボタンのとか、
あとミニ小話4コマがちょっと入ってるものもあったりとか、うんうんうん、意外とその説明書って何ページにもわたって、うんうん、あのロールプレイングゲームだとこう使える呪文早見表とか、
あ、なるほど、
あってですね、意外とそういうちょっとそのゲーム雑誌に似たような、うん、なんかそういう面白さがあって、で実際に、まあ、まだまだ余韻に浸りながら寝ていくみたいなね、これがやっぱり楽しみというかですね。
あ、なるほど、
ね、中毒性も強いものだと思ってますけど ね、
ゲーム好きな方ってもうものすごい好きじゃないですか。
好きな方は本当に大好きですね、
うんうんうん、私最後にやったゲームが、
はい、
ファミコンの、
ファミコンの、
うん、 なんだっけ、スーパーマリオ USA とかいうやつなんだね。あれすごいハマっててとかいうやつ
よく存じております。
すごいハマってやってて、株の手
ポケ的にぶつけるんです。
懐かしい、あったあった
あったよね。あったあった、ありましたよね。
あります、あります。あ、僕やりましたよ、あれも。
すごいあれハマってた、
やった記憶があるな。
なんであれハマったんですか。やっぱアクションゲームが好きなんですか。
ロールプレイングゲームって、はい、なんか装備したりとか、
あ、あります、
レベル上げたりするじゃないですか、はい、その作業ができないんですよ。
わあ、そんな感じしますね。
だからすごい単純な、歩いて倒す、歩いて倒すみたいな。
明確ですからね、はい、アクションゲームはやっぱり僕もまさにスーパーマリオ、
うんうん、
からいろいろな人生を教わりまして。
人生ですか。
人生、
人生をですか。
そうですけど、
地下に潜ったら金があるみたいなことですか。
いいですね、それ。地下に潜ったら金がある。
言い方よ。地下に潜ったら金がある言い方よ。
そうですね、地下からなかなか出られないという、ね、いいかもしれませんけど。あと友達とのコミュニケーション。
あ、でもそれはありますよね、
まあ、必ず喧嘩しますもんね。
喧嘩、
やっぱり喧嘩の原因一番多いのはゲームでしょうね。
そうですね、はい、弟いるんですけど、まあ、友達が来てゲームとかしてて、うん、おいみたいな感じで揉めてたから、はい、で私分かんないから何で揉めてるんだろうって思って見てて、
いやいやもう当たり前ですよね、う
ん、多分ボンバーマンで揉めてました。
え、それは何、どっちが1コン使うかみたいな。
いやいやいやいや、その対戦ができるんですよ、うん、殺せるわけですよ。
なるほど、
ぶっ飛ばせるわけですよね。あと協力もできますよね。協力もできるのにぶっ飛ばすなんてことをしたらそれはイラっとくるじゃないですか。
確かに確かに。
そこですよね、その時の力関係や人間関係でどうしていくかみたいなことが起こるし、
すごいな男子。
でもですよ、はい、ゲームという名のもとにまた集まるわけですね。
あ、なるほど。
そうなんですよ、これがですね、結局それで絶縁した関係者はいないんですよ。
やっぱりお前とバディじゃないとみたいな。そうですか、ね、
なんか飲み会のコミュニケーション本当そっくりですね。
あ、
すぐまたそこ喧嘩してるみたいな話じゃないですか。
でもまた飲んでるみたいな。
そうなんですよ、
ね、なるほど、うん、そう思うとゲームっていいのかなって。
いや、だからノミニケーションっていうのがあるように、うん、僕はファミニケーションあると思って
る。ファミニケーション、
やっぱりそこが大事だなって思ってるんですけど、
昔、
はい、
今話してて思い出したんですけど、
ほいほい、
ファミコンになんかこう接続する銃みたいなのが、カモを撃つゲーム、
はい、あります、あります、
ありましたよね、
はい、
すごいそれもやってた気がする。
ダックハントだったか、はい、
なんかそんな感じのゲーム。
でもそれ結構レアです。
レアなんですか。
僕らの頃はあれ持ってるやつはもうほんと鼻高々ですからね。
なんかその、うん、うちの父が仕事の関係で、
はいはい、
そのソフトを作るその会社となんか取引してて、なのでうちそのいつも段ボールでソフトが送られてきてたんですよ。
いいな、
めちゃ
めちゃ。でもその中の5個とかしかやったことなくて、ツインビーと、
あ、はいはいはい、あります
ね、スーパーマリオ USA と、
あ、はい、
スーパーマリオブラザーズと、うんうん、ゴエモンと、
頑張れゴエモン。
そう、ゴエモンと、あと昔スプラッターハウスってゲームがあったの知ってます？
あ、はい、
その
知ってるんだ、すごい。
スプラッターハウスはですね、ちょっとファミコン版なのか PC エンジン版なのかで分かれるんですけれども、うん、多分可愛い感じのキャラです。
可愛い感じのキャラです。
それナムコットの方ですね。ファミコン版だと
詳しい。
すいません、すいません、ちょっとどうしてもね、ちょっと穴ってしまいますね、うん、話が。今日ちょっともう一杯いただけますか。おかわりいただいたりして、はい。
でも知らない、前田さんは。
全然知らない。
本当、
私はなんか多分うちの親がスターフォックスをやってて、うん、
いいですね、
スターフォックスやってて、私もやってたんですけど、うん、私アクションゲーム好きなんですけど、うん、私がうざくて、
どういうこと、
今なんか自分の反省になったんですか。
そうです、
自己反省をしてるわけ。
ネガティブな話じゃないんですけど、
私がうざい、
跳躍していましたけど、
はい、
あの動いちゃうんです、
あ、ゲーム中にね、
え、その体が動いてしまうとか、
体が動いちゃうんで、隣にいると、あ、だからジャンプしたらジャンプするから、
私
え、それは何、例えばバトル的なのだったらこう本当に手出ちゃうの、
そう、
相手に。
え、それダメでしょ。やばいです、やばいです。
プレステ の、 なんかあのバーチャファイターをやった時とかに、
う
んうん、
あ、一応訂正させていただきますと、バーチャファイターはセガサターンから、
失礼しました。
プレイステーションからはあのそのだいぶ後にリメイク
なので、セガでした、セガでした、失礼しました。
すいません、ちょっとそこだけ一応言わせていただ
き、やばい、ウィキペディア、
自分なり、あくまで自分なりの知識ですけど、ね、
ゲームオダペディアっていう、
オダペディア、いいです、今度それ使わせてもらいます。
よかった、
ありがとうございます。
で、なんかそのなんだったかな、キャラ忘れたんですけど、はい、なんか水拳みたいの使う
おじいちゃんいますね。
あれがなんか回転しながらパンチ出すみたいなやつで、私も一緒にねじれていくんですよ、こうやって体操のなんか脇伸ばしみたいなで、弟にちょっとお姉ちゃん近づいてこないでみたいな感じで、
それはちょっと激しいですね。なんかあのよく手が動いちゃって、でコントローラーのコードの中 長さ限界ありますから、それで本体の方が動いてブーってなって止めるっていうですね、もうだいたいそこから先は3回ぐらいはもう1回お休みっていう。
あ、なるほど。
絶対そうでしょうね、友達の中では。もうだいたいそいつ村八分になってましたね。
村八分。
あ、そっちの方の下ですか。
はい。
あ、そうですか、そうですか。あの、練習すれば治りますんでね。
本当ですか、うん、やることになってるんだ、頑張ります。
当然ですね、頑張っていただければ。
ドクターマリオ派でしたか、それともヨッシーのクッキー派でしたか。
あ、僕はドクターマリオです。
イエーイ、
マジか。
なぜかというとヨッシーのクッキーをやる機会に恵まれなかったんです。
あ、そうなんですか。
はい、ドクターマリオはなんだかんだその後もいろいろリメイクされて、
うんうん、
でちょっとやれることがあったんですよ、
うんうんうん、
でもそのヨッシーのクッキーがなかなかちょっとこう他の媒体に跳ねませんでですね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、やりたいなという気持ちはありつつも、ちょっと僕もさすがに大人になってきてしまってですね、だからどっち派ですかというよりは経験上ドクターマリオがというところが。
そうなんだ。当時そのヨッシーのクッキーやってた時に、
うんうん、
クッキーがちょっと絵で描きますね、
はいはいはいはい、
ラジオなのに絵を描きます、
うん、ツイッターに上げときます。わ、
はい、
かります。こういうクッキー
マーブルみたいになっててチョコっぽいとことバニラっぽいところの。あります、あります。
これを食べたことがなくて。
あ、実際に。
実際にこの、はいはいはい、この形状のクッキーを食べたことがなくて、幼少期の私の憧れのクッキーだったんですよ。
ヨッシーのクッキーでゲームしながら本当にそのクッキーを食べてみたいと思ってたってこと
ですね。食べてみたいな、どんな味がするんだろうってずっと思ってて。
可愛い、はいはい、
可愛い時があったんですよ、野田さんも
昔は。
いや、でも私電車の中で、
うん、
あの前もこのラジオで話したんですけど、初期のだからあの分厚いゲームボーイを持ったおばあちゃんが、
はい、
持ったおばあちゃんがドクターマリオずっとやってたんです、電車の中で。
まずなんかそれお薬と間違えたってことじゃないですか、
ね、違いますね。お薬違いです。
常備薬常常にと思ってなんかいろいろシミュレーションしてたわけじゃないですもんね、自分のウイルスを撃退っていう。それすごいですね。
電車の中でなんかちょっとおしゃれ な, なんかポシェットみたいなところからスッてでっかいやつ出てきて、
はいはいはい、
で周りのなんかサラリーマンの人とかほっていう目で見てて。
いや、そうでしょうね。
で私もほっていう目で見てて。
あ、いいですね。
そうだから次見かけたら声かけてねって言ったら、うん、
分かったって言って
こうやってで、ね、ゲームの話は全然尽きないんですけれども、
はい、
今回その小田さんがゲストに来てくださるということで、
はい、
まあ、いつもメールは募集してるんですけど、
はい、
小田さんが来るんでメールよかったらくださいっていうふうに募集したところですね、
はい、
番組史上パンパン来ましたね、
うん、番組史上パンパン
番組史上最多です。
最多パンパンってことはそういう言葉なんですね。
なのでメールのコーナーに行きたいと思います。
はい、お願いします。
じゃあ前田さんメールお願いします。
わかりました。じゃあ読みますね、
はい、
ナイマスネーム、
はい、
のんたんさん。
のんたんさん、
小田さん MC の皆様はじめまして。
あ、はじめまして。は
じめまして。
どうも、
小田さんがゲストということで、うん、嬉しくて勇気を振り絞ってお便り送ってみました。
ありがとうございます。
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 小田さんいつも、ツイッターやブログフライハイツ見たり聞いたりして応援しています。
ありがとうございます。
僭越ながら小田さんに聞きたいことなのですが、
はい、
私は約1ヶ月後成人式を控えています。
あ、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます、うん、そこで小田さんの成人式だったり20歳ぐらいの時の思い出の話を聞いてみたいな、かっこ恋バナなんかもてんてんてんと思いました。お願いします。
だそうです。
メールありがとうござい
ます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
小田さん、
はい、
のんたんさんからいただきました。
のんたんさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今ねきっとハってなってるはず。
ハってなってくれてますか。
ハってなってる。
ありがとうございます。
やっぱり名前が一番ハってなるよね。
なる。
女子は
上がる。
どんな甘いセリフよりも名前ですね、
うん、名前が
やっぱり。
これで約3週間は頑張
る。3週間
も持ちます。3週間頑張
れば、はい、来年まで持ちます。
じゃあもうちょっとで成人式迎えられるところまでは頑張れるってことで、これで確定ですね。のんたんさん頑張ってください。
で、あ、そうですね、あとフライハイツの説明ちょっと、
うん、まあ一応後輩たちが立ち上げた団体で、まあちょっと僕も一応参加させていただいてるっていう、
う
ん、
そうですね、
はい、いろいろチャレンジして自分たちでしっかりやっていきたいと、まあ、そんな団体ですね。
そうですね、はい、
はい、
成人式ですよね。おめでたいな。
おめでたいな。
成人式か、
これすごい聞いてみたかったんですけど、
はい、
私の野田はですね、
はい、
東京生まれ東京育ちで田舎がないんですよ。
ああ、なるほど、
はい、両親ともに東京なので、
はい、
で小田さんはあのご出身石川県じゃないですか。
あ、そうです、う
ん、成人式とかってやっぱ変わるんですか。
特有の
とか、
うん、いや、うちらのところ、まあ、特に僕が行ったところに関して何かちょっとよくあるね、
うん、
地域の特色が出たみたいなこととかはないですね。
普通の、
うん、うん、 あとはまあその当時、うん、なんか本当に思い出話みたいになっちゃうんですけど、
はいはいはい、
自分もまあその頃ちょうど声優という職業を、
はい、
ちょっと目指してみようみたいなまさに時期で専門学校、まあ、僕大阪の専門学校行ったんですけどね、うんうん、ちょうど行ってた時期でですね、
行ってた時期なんですね。
あ、そうなんです。ですからまあ一度その地元でその式だけ出て、うん、でまた戻ってきてみたいな、うん、そんなような成人式だったんで、まあ、バタバタバタと式だけ出席そのまますぐみたいな感じで、よくあるようなどんちゃん騒ぎとか、そういうことは特に、まあ、なかったというか参加せず、
はい、その後もですか。
あ、そうですね。なんかあんまり、はい、もうなんかそういう道頑張ろうみたいに思ってたっていうのもあったり、なんかそういう照れくさいなみたい な、
な
んかそういう同窓会的な感じになるのもなんかなみたいな、ちょっとその複雑なひねくれた心境ですよ。なのでなんかそういう意味ではいい思い出っていうよりは、なんかちょっとこう次のステップ今後どうなるんだろうみたいな、なんかそっちの方が大きいなみたいな、ですからまあそういう意味ではですね、どうしようどうしよう今後みたいな感じの中を過ごしてた
みたいな。あ、なるほど。
はい。
二十歳ぐらいの時はその専門学校何年目ぐらいだったんですか。
2年生の2年生だったので、いよいよほら東京に向けてとか、事務所のオーディションを受けようみたいな、なんかそんなような。
あ、でもそうですよね、成人式が1月だから、
うん、ちょうどね、うん、その時期だよね。
そうなんです。
そうですよね、
うん、だからなんかそういうバタバタした中でみたいなイメージ、うん、
ちなみに
ほいほい、
このカッコの部分の恋バナなんですけれども、
あ、
でもこれ二十歳ぐらいの時ってバタバタしててそれどころじゃなかったですか。
いや、そうでも
ない、やることやって、
なんかわかんないですけど、なんかこう表向きはそういう方に向かっていきたいから、うん、もう付き合うとか今はなくみたいな感じで言っときながらも、うん、意外とね、そういう似たような思いを持ってきてる人いっぱいいるところの中になりますと、どうしてもそういう率も上がってくると
思いますか。あ、なるほど。
ちょっとこう、うん、バレバレなのは分かっているくせに、うん、こう自分たちはそれを認めなければそうなったことにはならないみたいなこととかだったりですね、
うん、
しょうもないも幼稚なとは言いながらも、その時はもう自分の中で一生懸命、
あ、そうなんだ
みたいな、そんな風にちょっと秘めた付き合いみたいなのがあったりとか。あ、恥ずかしい。
小田さんは初デート何歳でした、は
い、僕、うん、初デート幼稚園とかじゃないですか。
これ
ちょっと言っていいんですか。
どうぞどうぞ。
自慢が一個ありまして。
え、どうぞどうぞ。
僕幼稚園の時3人付き合ってましたからね。
フラッチ。
あ、まあ保育園っていう位置づけですけどね。保育園で、3人奥さんいまして。
モテモテ。
プール水中キス、お昼寝中そこに先生がいるのを目を盗んで、お布団の中2人潜りっこしてキス。
フラッチ。
もう保育園時代が一番絶頂期、水中キスしたなとか。今でもそれ鮮明に覚えてるんですよ。
へえ、水中キスなんかしたことない。
ないね。CM でしか見たことないですよ。
ビニールプールみたいな、
はいはいはいはい、
強引にグングングングって。なんでそこでしようとしたのか。
今の誰にも見られないって思ったんですかね。
あ、そうかもしれないな。
やだ、フラチ。
フラチ。
恥ずかしいです、
ね。ちなみに前田さん二十歳の時何してた。
二十歳の時、うん、介護の専門学校に行ってみたんですけど、
ほうほう、
合わなくてですね、1年で辞めて、
はい、
そっから保育園でアルバイト始めて、
う
ん、で保母さんになろうと思ったんですよね、
うんうんうん、
でちょうど保母さんになろうかなって言って、短大に行ったんです、次保育の、
うん、はいはい、なるほど、うんうん、そっかそっか、一回じゃあちょっとそういう進路を変更したぐらいの時期だったんですか、
はい、うんうんうん、なぜか私も声優を目指したんですけど、
あ、そっから目指したんですね。あ、そうだったのか、いろいろみんな考えてやってる
ますね。
あ、野呂さんは、
うん、二十歳でしょ、
うん、
でも早生まれなんですよ私、うん、なので成人式は19歳で迎えることになるんですけど、
あ、そうですね、
あ、そっかそっか、
うんうんうんうん、なので19、20歳ぐらいの時はこれがね一番遊んでた時期なんですよ。
あらあら
あら
あらあら
プールで
プールで
チューしたり、お布団の中でチューしたりしてたんですか。
本当に家に帰ってこなくて、
あ、
は
あ、
そうなんです
よ、生存確認がよく入るぐらい、
はいはいはいはい、
生きてるか、
生きてるかっていう確認が入るぐらい。
先生と呼ばせていただくか
もしれませんか。何でもおっしゃいますよ。でも女の子はたくさん恋してほしいと思う。
あ、本当だね、
うん
うん、
たくさん恋、でも二十歳ぐらいならそれぐらいの時期
じゃないですかね。もうしてるのかな、いっぱい。わあ、それちょっと気になりますけどね。
気になりますね、のんたんさん、うん、よかったら、
うん、
それも踏まえて、
恋愛だなんか送っていただいて、うん、こっちも楽しませてくれと、
そんな感じで
いいで ですね、はい、でもありがとうございます。
ありがとうございました、はい、ね、メール本当に勇気を振り絞って送ってくださって嬉しかったです、
うん、そうですね、
うん、ありがとうございます。
どんどんいただければと思いますけど、
は
い、
じゃあ続いてのメール、ナイモスネームサイレントさん。
はい、サイレントさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
野田さん、前田さん、こんにちは、いつも気楽に視聴させてもらってます。
はい、
第15回は、はい、ガトツゼロ式&女はカズくんに弱い回でしたね、
はい、
そしてティッシュを顔にかけるって新しいっす。あ、私がイット見に行きたいけど怖いからティッシュかけてみるって言ったやつですね。
ティッシュかけると何ですか、怖くなくなるんですか。
わかんないです。
あ、相当錯乱してらっしゃった。
ただホラー映画見に行って暗闇の映画館で顔にティッシュかけてる女性いたらめっちゃビビりません、
う
ん、
まあもしかすると画面以上に怖い可能性が、
ね、
逆に気合入れて見てんじゃねえかみたいな。
さて、最近は53万以上の力を持ち、さまざまな姿に形を変える紫の悪役が気になっています。
なるほど。
それとは関係なんですが、皆さんがおでんの具というと何が浮かびますか。コンビニ限定や家で作るときのみに見る具材もありそうですね、うんうんうん、ということで、ハートが燃えていれば後悔しないのかなと思ったサイレントでした。ではアデュー。
アデュー。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
サイレントさんはですね、
はい、
本当毎回うちにメールを送ってくださって、
ありがたい、ありがとうございます。
でいつもこんな感じで謎かけが入ってるんですよね。
うん、
53万以上の力を持ち、さまざまな姿に形を変える紫の悪役、小田さん、なんとなく浮かんでます、
うん、中尾さんですよね。
そうです、
中尾さん中尾さんで大丈夫ですか。
中尾さん。
そうですね。
私大好きなんですよ、フリーザ様大好きで、
うんうんうん、どこら辺が、
何好きな人聞かれたみたいな、なんかまあそうだけど、
そうですね、うん、
まず、
う
ん、はい、敬語、
うん、確かに
敬語、
ジェントルマンだ、
ジェントルマン、
うん、
そして S、
ド S って意味、
ド S、 敬語でド S、うん、そして色白、
いやあれ色白って、色白、あ、そっか、まあ、色白、ね、まあ、色白ですよ、ね、
色白、
真っ白だし、
すごい可愛いじゃないですか。
可愛いですね。最終形態なんかたまんないんじゃないですか。
最終形態がもう多分ドストライクゾーンで
ですよね。
私だからちょっと酔っ払うとフリーザ様のことをライチちゃんって呼ぶんですけど、
似てるからライチに向いた状況ですよね。
そうです、そうです。
相当好きですよこれは。
優しい、受け止めてくれてる。
いやー、面白いですね。ライチちゃんと呼ぶ、
ライチちゃん、まあ、そんな感じですね。でおでんの具ですけど、
まあ時期ですもんね。
時期ですね。美味しいですよね。
美味しいです。
石川県っておでん有名ですよね。
そうなんですか。そうでした。
具材が違うらしくて。
あ、そう、有名なんですね。
有名です、有名です。う
んうんうん、あんまなんか知らずに、まあ、家庭でやってってみたいな感じですけど、うんうん、なんかおでんを食べに行くってことはないです。もうおでんといえば家庭のものみたいな。
そうですよね。
コンビニで出だしたぐらいですからね。うんうんうん、でもそうなんですね。石川県おでんどころなんだ。
そうなんです。でも意外と地元の方の方が知らなかったりしますよ、ね。
あれ意外とあるでしょ。
ありますよね。
そういう番組とかでもあっても、
うんうん、
そうみたいな、
ありますよね、
ことがあったりとかはあるんですけど、うん、でもやっぱ僕別にそういうじゃあ石川県っぽい感じのものを浮かぶかっつったら、
はい、
全然そんなことはなく、もう子供の頃から卵ですもん。卵ってみんなでおでんつつくときに、
うん、
遠慮の塊候補ナンバーワンじゃないですか。
確かに。
誰が取るかみたいな。
確かに、
確かに。
高根の花ですよね。
うん、確かに。
まああって2つ。
2つ、
うん。1つぐらいでも半分割ってみたいな。
うんうん、
取っちゃうんですよね。
すいません、我慢できずに。
やっぱそこ行っちゃいますね。うんうん、やっぱちょっとなんでしょうね、そういう、まあもちろん TPO はわきまえてるつもりなんですが、
うん、
みんなも結構それをわきまえてくれるから、うん、じゃあわきまえないのも TPO かなみたいな自分なりの自己判
断ですね。あ、でも確かに誰かしらが言ってくれたら諦めもつくかなと。
確かに、
で早い方がいいんですよ。
うん、
冷めたゆで卵は
ゆでとはってなります
よね。ゆで冷めた卵。
ゆで冷めた卵。
確かに冷めてるとなんかこうもっこもっこする
っていうか。もっこもっこするんですよ。
もってする。
そう、もっこもっこしますよね。
うん、だから僕はやはりおでんの具、まずは卵。
卵。おでんは食べるときはご飯も行くんですか。
はい、あ、いけます。
あ、意外となんかおでんはおかずにならない人多いですよね。
うちご飯出なかった。
ああ、うん、まずはおでんから。
そう、
うん、
おでん食べてその後おかずとご飯が出てくるってこと。
あのなんかおでんとあとなんかもう一品副菜みたいのがうちは出て、うん、でご飯食べたい人は後でどうぞみたいな。
ああ、メインでもうそのまま一緒に出ないっていう、
うんうんうんうん、
なんでですか。で出ないんですか。
あ、うちはあの茶飯だったんですけど、おでんの時は茶飯って決
ま
って
茶飯、
あれ茶飯、
なんか江戸っ子って感じ。
うん、行きだね。
でも茶飯は知ってますよね。
わかる。
うん。茶飯。
ほー。 それはないです。あ、でもご飯は普通に出て、
うんうん、私 ご飯でおでんしたことないんですよね。
ご飯でおでん、
うん、そうなんです
か。オンザライスしたことない。
オンザライス絶対美味しいですよね、うん、
美味しいですよね、うん、汁かけて、
ちょっと食べたくなってきましたね。
あ、ね、本当ですね。
あ、すげえ、やっぱいいですね、冬場はおでんですね、
うんうん、です。サイレントさんありがとうございました
。ありがとうございました。
またメールね、ぜひお願いします。
お願いします。
それでは続きまして、はい、ナイマスネーム夏みかんさんからいただきました、
はい、ありがとうございます。
はじめまして、小田さんがゲストでメールも送ってもよくって、こういうの本当待ってました。本当です、ありがとうございます。すごい熱意。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏みかんさん、
はい、質問というか聞きたいことがあります。小田さんは色気があって真面目で落ち着いた大人のイメージなんですけど、本当、うん、その通り、
かる、
うん、なんか愚痴しちゃったなっていうエピソードとかってありますか？MC 陣女性お二人さん、小田さんのプリティ可愛いエピソードとかあったらぜひ教えてください。お願いします。こういうの待ってました。2回目です、はい。PS、 ナイトモスキートラジオ初めて聞きました、はい、面白いです、うん、好きです。お二人これからも聞きます。頑張ってください。
ありがとうございます。夏みかんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね、色気があって真面目で落ち着いた大人なイメージなんですけど。
そうですか。
いや、でも確かにこれはギャップが欲しいのかもね。
あ、なるほどですね、
はいはいはい、
あります。でもなんか私たちも小田さんがドジしちゃったっていうのはあんまり見たことももちろん聞いたこともない、
ね、そうですかね。
ない
です
ね、頼れる兄貴だから、
うん、ありがとうございます。兄貴ですけど大人なイメージの、
はい、すごい大人の兄貴感出してくれてる。
あります、ドジしちゃうなんてい
っぱいありますよ。
ま
ずもう毎日のようにしちゃうドジが、
う
ん、必ず一回朝でもまあその要件で家を出た後、うん、必ず忘れ物で取りに戻ります。
意外です。
意外だな。
もう間違いないですね。携帯、鍵を忘れるんですよ。ガチャってやって閉めようとしたらあってなったり、あとはそのまあ今都内なのでスイカとか、うん、ほとんどそこら辺は日々忘れちゃいますね。
意外と忘れん坊なんですね。
結構なんででしょうね、うん、なんか忘れるということが正しいルーティンになってますよね。だから、
うん、逆にそういう時って、はい、全部が揃ってると不安になりません？
うん、なります。
なりますよね。
なります。
絶対なんか忘れてるはずなんだけどって。
めっちゃ考えて。
うん。
そうそう。
今日も何か忘れ物しました？
あ、今日ははい、あのフリスク忘れてきました。でもうちょっと時間も時間だったんで、うん、でもいいや、なんか本当に欲しければ買おうと思って、うんうんうん、あのネオフリスクのグレープ味。
ああ。美味しいですよね。
あれまた忘れちゃったんですよ。もう少しだけまだ残ってたんですけど。
それ家帰ったらなんかいっぱい。
あのね、あの 2,3 個みたいなやつが 2,3 個あるんです。
わかります。
そういうのがやっちゃうんですよ、うん、
ある部屋からなぜか出てくる。
だから結構そういうのはね、うん、すごくありますよ、う
ん、ちょっとプリティ可愛いエピソード前田さんあります？
プリティ可愛いっていうか、うん、ご飯食べるとき顔パンパンになりますよね。小田さん、
わかる、
わかります。
パンパンになる。 あれでしょ、要は
ほっぺパンパンになりますよね。
もうもぐもぐ頬張っちゃうっていう、
うんうん、
そうそうそう。
なんか一回ほっぺに溜めません？
溜めてました。
なんかハムスターみたいだなって思ってて。
リスカかもしれませんね。なんかこれ勝手なイメージなんですけどね、うん、あのトンネルズってお二方いらっしゃるじゃないですか、
はい
はい、あれの木梨憲武さんって方が好きなんですね。
あの人が
美味しそうに食べ
てますね。
で、あの人もやっぱり口すっごい大きく開けてガラスで頬張るでしょ、うん、だからあのイメージなんだと思いますよ。
なるほど、
うんうん、やっぱ美味しいものをすっげえ美味しく食べたいみたいなのが染みついちゃってるのかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
なるほど。
いや、でもそんなとこご覧になってたんですか？
いや、野田さんが教えてくれて。
え、野田さん
野田さんそんなとこばっか私に教えてくるから。
でもやっぱ言われないと気づかないですもんね。自分あえてそうやってるってイメージももちろん意識もないですしね。普通ですもん。
でもやっぱり、はい、女子って男性がどういう風にご飯食べるのかすっごい見るんですよ。
あ、そんなとこ見られてるんですか？
見ます。
これは勉強になりましたね。そうなんですか。あれやっぱり気になるんですか？自分より食べない男子は嫌ですか？
気になりますね。
いやっていうか気になりますね。
だろうなって思います。
自分より食べないなっていうよりも、
うん、
自分の方が食べちゃってるなっていう
ことで
効き目を感じてしまって、
うん、恥ずかしい、
恥ずかしいなって。
そう、やっぱそういうなんか美意識みたいなのありますよね。
ありますね、
うん、僕は好きです。もぐもぐす
っ
ごいやっぱ美味しそう、やっぱなんかそういう楽しそうって好きですよね。だから僕は好きですね、いっぱい食べてくれる人が。
なんか女性目線だと、
はい、
もう本当なんかちょこちょこ食べた方がいいのかなって思っちゃうんですよ。
あ
ー、ガーって食べるよりは、
うんうんうんうん、
だからその基本的に初デートに行ったら、
はい、
パスタって決めてて、
あ、そっか、パスタは、うん、そういう意味で一気に
くるくるしてい
けないし、
いけないしみたいな、
うん、恥ずかしい。下手くそパスタの人はありますよね、あのこうやたら絡まって
家と巻いちゃうやつですよね、う
ん、グリーンってなって、お前それちょっと綿菓子みたいなレベルの
あります、
ってるぞみたいな、これもちょっとポイントになりますけどね、
うん、確かに
そこ練習が必要ですけど、うん、あ、なるほどなるほど。パスタ行くんですか。
パスタ行きます。
いろいろ計算されてるんですね。
してます
、でもけなげだな、そういう感じ
とか。あ、けなげですよね。私も思います、野田さん。
いや、これは多分、うん、あのあれ、容姿が良くてモテてる子はそんな計算しないと思う。
まあまあまあね、
うん、こちらサイドの人間はそれぐらい計算しないと同じ戦場に出れないから、
わ、
うん、
かります、はい、
そうそうそう、
こちらサイドの、
はい、そうそうそう、
戦略的、
戦略的にいかないと、はいはいはい、
わかります
っていうので、
うん、乙女なところがあるんですか。
恥ずかしがり屋なんです。
ごちそうさまです。
いや、私の話はいいんですよ。小田さんの可愛いプリティエピソードですよ。
ありがとうございます、う
ん、
はい、
私ご飯つながりだと、はい、4,5 年前だと思うんですけど、あのフライハイツのメンバーにもいる白戸くんと、
白戸、
私がご飯食べてる時に、はい、後から小田さんがいらっしゃって、
ありました、ありました、
初めて食事をする機会があったんですよね。
ありました、南阿佐ヶ谷かな。
そうですね、その時に私たちも先に、私も白戸くんも先にもう頼んでて食べてたんですけど、
はい、
で小田さんが後からいらっしゃって、うん、メニュー見て冷麺をずっと悩んでたんですよね。
そうでしたっけ。
そうなんですよ、ずっと冷麺のページから離れなくて、
はい、
結構遅くだったんじゃないですか。
あ、そうかそうか、
こんな時間だから温玉乗せようか迷うんだよねってずっと
言ってたんですか。ず
っと言ってて食べたらいいのになって思いながら、でピンポーンって押してこう店員さんが来て、うん、どうするんだろうって思ってたら、
はい、
あの冷麺だけくださいって言ってて、
かわした
すごい可愛いと思ったら、私その時食べてたオムライス口から出ちゃった。可愛いわって
言って、
これ温玉の代わりにってわけじゃないですもんね。僕に提供してくれてオムのオムの
卵、オムの
そう、大胆にも程があるでしょ。
緊
張しますよね、うん、初めての食事で何がパスタちょこちょこ食べるだって、
うん、どういうことなのこれ。
大胆コートに出てたじゃないですか。
いや、そう、あれをね、すごい思い出すんですよ。
なんかそういうとこあるかもしれませんね、
うん、
結局その後家帰ってお菓子食っちゃうみたいなことあるんです。なんかそういうとこあると思いますね。
うん、今でもずっと話されるんです、私に。私あの時オムライス拭いちゃって、あ、もう消えたいって言って帰って
結構な数のご飯粒飛ばしちゃったんですよ。どうしていいか分かんないから、すいませんすいませんって言って、本当あの甲子園球場の砂の
砂を抱きながら
負けた球児ね、記念に持って帰るっていう、
持って帰ろうって
あったんですよね。
もう本当にもう、はい、
でももうね、そろそろお時間となってしまいました。
そうなんですね、
そうなんです、
はい、まあ、そんな感じですかね。
はい、
それではですね、今日のメールは、のんたんさん、うん、サイレントさん、うん、夏みかんさん、うん、メールありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひまたメールお願いします、
は
い、
では今日のモスキートークはこれで終了。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
いや、もうエンディングですわ、
はい、気抜けすぎでしょ。
そうですわ。
小田さんどうでした。
え、楽しかったです。
本当ですか、
本当ですか。
それだけが
序盤の緊張が嘘のように。
やっぱ序盘息を飲みすぎですよね。
うん、飲むし吐くし、うん、どうしたんだどうしたんだっていう。お給料がおかしい。でもいろいろ自分としても勉強になった部分も、女の子の心理、
そうですね、
もぐもぐ食べようと思います。
いや、もぐもぐ食べていただいて、おんたまもね、悩んでいただいて、
そうですね、おんたまね、でほっぺパンパンにしてもらって、
次はおんたま頼もうかな。
いや、でも本当メールもね、たくさんいただいて、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
でですね、本当たくさんいただいたんで、全然読み切れなかったんですよね、
うん、そうなんです、
残念ですね、
うん、そうなんですよ。なんで、
できればその、その、次回も出ていただくことって、
あら、
できますか、
できますか、
できますか。
あら、もうこんな公開交渉を僕にしていただけるということで、
はい、
僕でよろしければじゃあぜひ、いいんですか。
嬉しい、
嬉しい。
ってことで、来週も、はい、小田さんにゲストに来ていただくことを決定いたしました。
やった、はい、来週も小田さんです。やったー、わひー
ってことで、皆さんぜひね、来週も聞いていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
ってことで、小田さんから何かお知らせ、そして告知などありましたら、よろしくお願いします。
あ、はい、まあまあまあ、ご存知の通りなんですけど、はい、 れども、はい、NHK E テレの方で、はい、忍たま乱太郎が、絶賛好評放送中となっておりまして、はい、私のやっております、はい、久口平介というキャラクターもですね、はい、ちょいちょいと、出てきては、はい、頑張らせていただいておりますので、はい、もしご興味ある方はですね、はい、ご覧になっていただければと思います。はい、で、まあ、他にもいろいろと、まあ、さっきもご紹介の時にいただきましたリアル脱出ゲームのコンテンツがどんどんこの冬場からまた、
そうですよね、
すごい展開を見せておりまして、うん、もう新宿歌舞伎町にビルができ
たり
とかですね、うん、もうすごい一大アミューズメント、うん、コンテンツになってきているということ で、ね、で私もいろいろとそことのお付き合いの中でいろんなイベントコンテンツボイスから CM ナレーション、うん、
はい、
いろいろとやらせていただいております、うん、まあ、あとはちょいちょいとすいません、はい、アニメコンテンツゲームコンテンツなどなど、うん、まあ、一応やらせていただいておりますので、はい、まあ、もしよければツイッターやブログなど、
そうですね、
はい、ご覧になっていただければと思いますので、
はい、
はい、まあ、そんな形で、
はい、分かりました、
簡単ですが告知とさせていただきますので、
はい、ありがとうございます、
いい、はい、それでは、ナイモスからのお願い、
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で nighthmos@yahoo.co.jp night_mos。では本日のゲストは小田俊光さんでした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そ
して来週もよろしくお願いします。
また来週、
ということで今夜のモスキートは野田真由、
前田美玲、
小田俊光でした。
それでは来週の夜まで
撤収。